長岡の旬な話題をラジオでお届け、旬ラジ長岡です。今週の旬ラジ長岡では、4月に通行可能となりました山古志地域小松倉にあります中山隧道についてご紹介してまいります。今私はですね、新緑美しい山古志支所に来ております。それではお話をお伺いいたします。山古志支所産業建設課の五十嵐豊課長でございます。五十嵐課長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、まずはじめにですね、この中山隧道なんですが、これどのようなものなのか教えてください。
山古志にあります小松倉という集落と、はい、魚沼市を結ぶ、うん、手掘りで877メーター、日本で一番長い手掘りのトンネルになります、はい。昭和8年から16年かけて、うん、地域の人が手だけで掘った、うん、すごく貴重なトンネルでもありますし、うんうん、貴重な、宝物でもあります。
なるほどね。なんといってもその人力であると、手掘りであるということ、そして人が通るということでですね、16年という期間をかけて鶴橋で掘ったわけですけれども、なぜこう掘る必要があったんでしょうかね。
その当時はですね、うん、夏は、中山峠という峠を道を普通に歩いていけたんですが、はい、冬場になると、はい、この地方やはり4メーターの雪が降りますので、うん、病人が出たりしますと、なかなかその魚沼市の方に運ぶことができない、うん、ということで、地域の人が病人のためもあるし、これからここで生きていく子供のため、うん、孫のためという思いで、はい、16年かけて掘ったトンネルになります、
はい。なるほどね。当時の人たちからすると、自分たちがこれからも生きていくために、子供たち孫がこの場所で生きていくためにどうしても必要なものであった、だから自分たちで掘ろうと、そういう思いだと思うんですけども、
地域の住民は自分たちのことは自分たちで、はい、という思いからトンネルを掘り始めました、うん、はい。その思いが今日の復興にもつながっているんだと思います、
うん。なるほどね。で、実はこの中山隧道でございますが、土木学会の土木遺産にも認定されているということでございます。そして実は安全対策工事を行っていたんですよね。
そうですね、はい。残念ながら天井の剥離とかいろいろな問題がありまして、うん、はいはい、補強工事をさせていただきました、
はい。で、実はその内覧会がですね、4月11日の日に行われました。さあ、それではその内覧会、私も取材に行ってまいりましたし、五十嵐課長ももちろんいらっしゃいましたので、その内覧会の様子をお聞きいただきたいと思います。私は山古志地域小松倉にあります中山隧道の入り口に今来ております。日本一長い手掘りのトンネル中山隧道、壁面が剥落する危険性があり、平成27年4月から通行止めとなっていましたが、安全対策がこのほど完了し、入り口から70メートルが通行可能となりました。これから内覧会が行われるということで、今取材に来ているんですけれども、今日はですね、手元の温度計で4度でございます。なんと雪が舞っています。取材している本日4月11日月曜日でございますが、中山隧道の内覧会にふさわしい、素晴らしい雪が舞っている山古志でございます。
それではご準備のほどよろしいでしょうか。いきます、せーの、よいしょ。
さあ、今隧道の内覧会が始まりました。森市長、そして山古志小学校の子どもたち、また地域住民の皆さんが続々と入ってまいりました。そして、小太郎が入ってきました、小太郎が入ってきました。今小太郎がアーチの中に入りました。アーチになっているんですが、この上が透明なんで、この掘った隧道の岩肌がそのまま見ることができるんですね。70メートルこのアーチの中を歩いていくことができます。そしてこのアーチの柱には明かりがついておりますので、非常に明るくて、中までも歩けるいい雰囲気になっておりますね。この隧道の中、水の滴る音が聞こえてきますね。 外は今日寒いんですが、この随道の中やはり比較的暖かいと思いますね。その当時の山口の皆様の思いが込められている随道でございます。中岡、皆様に内覧会の様子をお聞きいただきました。当日点灯式も行われましてですね、砂山を当時使った鶴橋でえいやというふうにこう振り下ろすと、で電気がつくという、そんな点灯式でございましたけれども、私もですね、その入り口から70メートルですね、市長そして地元の子どもたちと一緒に歩いたんですが、今回の工事どのような部分が整備されたんでしょうか。
やっぱり天井からの剥離を防ぐ、落ちてくるものを防ぐために30メーターほどは前からコンクリートで補強してありましたので、はい、そこから先の40メーターをアルミの支柱を立て、天井にポリカーボネート製の屋根をつけまして、中を入れるようにするとともに、今までは裸電球が、はい、だいたい100メーター間に1個ぐらいずつあったのが、はい、皆さん手彫りで見た後がどうしても見たいというような要望もありましたので、その支柱の一個ごとにスポットライトをつけまして、周りの手彫りの様子がよく見えるようにつけさせていただきました、
はい、これ大変よく見えると思いますよね、まあ、ですから中山随道のアーチの中にもう一つこうアーチを作って、
そうですね、
守るという、そういう意味もあるわけなんですが、で新たなパネルなども、ね、設置されましたね。
はいはい、パネルもですね、前からあったんですが、うん、それをまた一段分かりやすくするとともにですね、はい、70メーターほど入っていただきますと、うん、右手の方にホルマイカという映画のために、はい、当時の原寸大のトンネルがまた掘ってあります。その中にはですね、これもまた当時使っていたトロッコとレールを使いまして、うん、はい、当時の様子を復元させていただいて、うん、ています。まずこの辺もぜひご覧になっていただきたいと思います、
はい、そして地元のですね、中山随道保存会の皆さん、その皆さんのまた思いもあるんじゃないでしょうかね。
そうですね、はい、現在ご高齢になっている方いますが、うん、残念ながらもう当時掘った方はいられないんですが、うん、保存会の中にはですね、当時小学生だったので、その中で遊んだというような思いがある人がおりまして、はい、そういった保存会の皆様も一生懸命はこの中山随道がまた中が入れるようになりましたので、うん、ガイドをしたいというようなふうにまた活気づいています。
やはりこの観光という意味でもたくさんの方にご覧になっていただきたいんですが、この度の中山随道の内覧会では、長岡市長が次のようなコメントをされておりますのでお聞きください。
何度も見てますけども、改めて先人の汗と涙に感激しました。それがまた今日子どもたちにね、しっかりと伝わったなということが非常に私は嬉しいですね。長岡市にとって一つの宝物です。この随道を、ね、全国あるいは世界から見に来てもらいたいという、そのことが長岡市の活性化につながっていくというふうに思っておりますので、まあ、そういう意味合いも込めて、まあ、70メートルだけど直させていただきました。私としては、ね、土木工作物ですよね。でもそのハードという面でなくて、そのこの随道を通して当時 の住民の皆さんの強い気持ちとか意志をね、鶴橋の後から感じ取っていただけるわけですから、そういう意味ではもちろんその観光資源として活用するのは大事なんだけれども、そういう中山間地でこういうその厳しい環境の中でトンネルを掘ったというこのエネルギーをね、まあ、人間力といいますか、これを感じ取ってもらいたいな。でそのことが結果的にその長岡市の地方創生、宝物として大きに役に立ってくれるんだれば、こんなに嬉しいことはないです。まあ、一つの世界に発信できる遺産だろうというふうに思ってます。
森民夫長岡市長のコメントでした。続いて内覧会に参加した山越小学校の児童を代表して6年生の西原桃子さんと観光ガイド関さんの感想をお聞きください。
中山随道の中が前来た時よりも綺麗になってたのでびっくりしました。中山随道は山越の歴史としてずっと残っていってほしいです。
はい、私はガイドをしております関と申します。 中越地震後にガイドを始めたので、その後ですねコースの中に中山隧道が入っておりますと、まあ、ここで説明するわけなんですけれど、本当にお客様たちはここの隧道の中の真っ暗闇を見てもわすごいというふうに感動されていて、ああこれは素晴らしいものなんだなとつくづく思っておりました。本当に今見せていただいて以前よりさらに分かりやすくなった、それから奥の方まで見えるということ、それからお年寄りの方も安全に歩けるということ、よくきれいに整備していただいてよかったなと思っています。先人の方の思いをどれだけ伝えられるか、これからまた一生懸命ガイドしていきたいと思います。
さていかがしましょう。いよいよですね、本日からゴールデンウィーク突入でございます。山越地域の PR もぜひお願いいたします。
はい、はい、ぜひ修理になりました中山隧道を、うん、ぜひ見ていただきたいんですが、その他にも山越ゴールデンウィークには、はい、牛の角突きが5月4日5日、うん、両日開催されますし、はい、5月の4日には山越市場前の駐車場で、はい、ありがとう広場も同時開催されますので、はい、山越の山菜や美味しい食べ物も楽しむことができますので、ぜひゴールデンウィーク山越に足を運んでいただければと思いますが、よろしくお願いします。
わかりました。本日は4月11日から内覧可能となりました中山隧道について、山越支所産業建設課の五十嵐課長からお話をお伺いいたしました。五十嵐課長どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日お話しいたしました中山隧道に関するお問い合わせは、山越支所産業建設課電話 59-2343 までお願いいたします。